文化院がお送りする
何でもかんでも
よろぶん、
こんにちは。
今回で第113回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
ソンジュジュンです。
11月になりましたね、
はい。
今年もあと残り2ヶ月と思うと1年ってなんかあっという間ですよね、うん、
はい、そうですね。リオンではもう来年の大正月に控え、年賀はがきと、あとおせちよりなど、年末年始の風物詩とも言える言葉も耳に入る季節になりましたね。
そうですね。ところで11月といえば、韓国では若者を中心に大きなイベントがあるのを皆さんご存知ですか？
11月に大きなイベント、
はい、
なんだろう、もしかしたら、ペペロデーとか、そんなに大きい行事ではないと。
あ、でも大きいですね。やっぱり毎年11月11日が、ペペロデー、はい、正解なんですけど。
正解なの？
正解です、正解です。
正解だったら、最初は正解と思ってさ、言ってくれないと。
まあ、結構知られてます。
な、もうダメだと思ったよ。
そうですね、1111、この数字1を、ペペロっていうそのお菓子ですよね、細長い棒状のお菓子に見立てているからなんですよね、はい、
そうなんですね、お菓子の形を数字に見立てたっていう発想から来てるんですけど、
はい、
ペペロと似てる日本のお菓子はポッキーですよね。
そうですね、
で、ポッキーも同じように1999年11月の11日から毎年11月11日がポッキーの日となってるそうなんですよ、
う
ん、
そうですね、
で、韓国のペペロデーが始まったのはもっと前ですか？いつ頃ですか？
そうですね、日本が1999年なんですが、はい、韓国は6年早い1993年らしいんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、
もうね、今では若者たちの大きなイベントになったペペロデーなんですけれども、もともとはどのようにしてなんかこう国民的行事に広がっていったっていう感じなんですか？
普通に一般的に考えると、ペペロ販売するその会社がプロモーションで、なんか企画しただいうね、そういうふうに言われたりとか、
ね、
思いがちなんじゃないですか、
はい、
実はですね、面白いのが、女子高生の間で先に流行って、その後にその企業が取り組み決めたっていうふうに聞いてます
ね。女子中高生の間で、はい、なんでですかね。
1996年ぐらいですね、プサン の, その近い、そこから近い地域 の, 女子高生たちの間で、お互いペペロみたいに細長い体型になりますようにと願って、友達同士でペペロを交換することが流行ったことから始まった。
それはありそうだね。そう言ってもらうとありそうだね。
そうなんですね、ペペロみたいにね、細長い体型に私もなりたいですけれども、その発想は、女子中高生ならではかもしれませんね、
細長い体型になりたいのにお菓子であげるのはどうなのかなって思うんですがね。
それを見ながらこうなりたい、こうなりたいって
食べてなかった、言いたいが。で、それはそれとして、全国的にそういうのが広がって、企業的にも企画的にも販売促進の目的に、積極的にペペロデーのプロモーションを参加して、今では全国民的な行事として定着するようになったんですよね。
まだ普及していく中で、最初とその意味合いも変わってね、今は好きな人にペペロを送る日としてもう定着していますね。
そうなんですね。日本でもここ最近、ここ近年はポッキーの日の、認知度も上がってきて、11月11日の当日はコンビニでポッキーとかポッキーに似たお菓子がありますけれども、それが売り切れるなんていうこともあるようなんですよね。でも韓国はなんかもっとそれ以上に盛り上がってそうですよね。
そうですね、バレンタインデーと同じぐらい若者相手は本当に盛り上がるイベントの一つですよ、
もしかしたら
こっちの方がいいかも、
バレンタインデー
逆に
時期的にいいかもしれませんよね。受験の1ヶ月前だから、プレゼントあげるっていうこともあり、ハロウィンの次ちょうど間なので、
ストレスも、解消できるしね、
タイミング的にいいかもしれませんね。
私留学中によくこう道路の露店とかでもペペロデーが近くなるとたくさん売ってるのを見かけました。で、可愛く包装されてたりとかね、
あと普段見ないすごいでっかいものとかあったりとかします
ね。ジャンボサイズ、
あれ本当に食べれるのかね。
そうです
よ、食べたことある？ない
ないですね、
ないよね。
はい、 先ほど孫さんが言いましたけれども、うん、あの恋人同士でペペロを交換する意味合いが大きくなった今では、うん、まあ、販売されるペペロよりも、うん、あの愛情を込めて手作りしたペペロを送る人の方が多い気がするんですよね。
え、うん、ペペロを手作りって言うと、はい、チョコレートを自分でつけたりとか、はい、そういうことなんですかね。
はい、あのペペロデが近づきますと、なんか、まあ、インターネットとかを中心にですね、あのレシピが載ってたりとか、あとじゃあラッピングこうしたらかわいいとか、そういう方法まで書いてあるブログが、まあ、人気のあったりとかするらしいんですよね。
あ、そうなんだ、うん、
まあ、ここ最近ではね、あの手作りできる材料が揃ったペペロセットって、うん、あのじゃあちょっとあのインターネットを中心であの販売されたりされているそうですよ。
え、ペペロセット、
うん、ペペロセット、まあ、よくあるじゃないですか、デイルとかディオンでも流行ってるじゃないですか、
はい、
それデイルセットとか売ってるでしょ、何でもセットは売ってるんですよ、便利の時代だから。
じゃあそのペペロセット買って手作りで作るっていう方もね、うん、いらっしゃるんですね、うん、へえ、まあ、韓国ではね大きなイベントとして定着しているペペロデーなんですけれども、お二人はペペロデーの思い出ってありますか？作ってあげたとかもらったとか。
僕特にあの 僕、まあ、僕がまだ韓国行った時はそんなにペペロデーをあの今みたいに盛り上がってなかった気がするんですよね。もらってないからこう言ってるだけかな。
ケイトさん何年ぐらい前になりますか？
日本に来てもうすぐ7年になりますので、
あ、
はい、
まあね、まあ、私の時代はペペロ時代は分からなかった。私の時代は、あの私たちの時代はエビセンとか、まあそういう時代だったので、あのペッペの時代が分からなくて、うん、テレビで見て分かりました。
僕がいた時はあのなんかギリチョコみたいな感じで、
はい、
あのまあ、大学主に大学時代だったんですけど、はい、後輩たちがこう先輩にこう1本ずつとかなんか、あの1袋とかちっちゃいの売ってるんですよね、はい、1本だけ入ってるようなもの、そういうのこう先輩はいはいみたいな、
あ、
まあ、そんな感じでしたね。まだ、
うん、
でもちょっとだけでも体験はできたんだ
よ。あ、そうですね、ちょっと
私は知らなかったよ。ちょっとどんがりこんしがしました
。どんがりこ
んエビセンとか、
はい、でそのペペロのお話をずっとしてきたんですけど、うん、あの今は日本であの韓流とともに韓国の大衆文化にも目が行くようになって、うん、韓国のお菓子の人気っていうのも上がってきましたよね、
はい、
あの韓国のお土産としてお菓子をもらうことも多くなりましたし、最近日本ではあの韓国のお菓子がテレビ CM で流れたり、うん、あの近くで売っていたりとか、
はい、
そういう状況になってきましたよね。
うん、そうなんですよね。あの今日本で韓国のお菓子で、まあ、その中で一番人気といえば、まあ、焼いていないブラウニーチョコレートのお菓子、
はい、
っていうのが人気だと思うんですが、
ええ、
もう本当に近くのコンビニでもスーパー行ってもデパート行ってもどこ行っても見れるようになりましたね。
うん、
あとその以外でも、中国いや、あのロシアではかなり前からチョコパイやオニオリングって知ってます？ヤンパリン。
あ、大好き。
韓国語でヤンパリンって言うんですけど、
うん、ヤンパリン、はい、この間帰ってあの韓国行った時にも食べました、
う
ん、
もうそういうあのお菓子が人気で検事にあの輸出されているそうですよ。
あ、もうそんな状況になってるんですか。
はい、はい、だからもうだからでもなんかヤンパリングってあの要するにオニオングリングって分かるような気もする、
うん、
あのヨーロッパでもさ、はい、あのこうまあ玉ねぎって好きじゃん、
はいはいはい、
ただ海外でもね売れそうな気がするね。チョコパイはね、これ誰でも
好きだそうです、ね、そうね、みんな好きですもんね。韓国美味しいお菓子たくさんありますけれどもね。あの今日冒頭で紹介したペペロと日本のポッキーは形とか味がすごく似ているお菓子なんですけれども、
はい、
逆に韓国ならではの味のお菓子とかってありますか？は
い、まあ、キムチの味のお菓子とかありますよ。あります
キムチ味のお菓子ってどんなんですか？
はい、うん、本当にキムチの味ですね。
え、例えばポテトチップスがキムチ味とか、は
い、そう、なんかこうヤンパリングみたいなちょっとこう、うん、カリカリっとしたなんかこう、うん、あとサクッとした軽い感じのお菓子で、はい、キムチ味とか
味、
はい、あとトッポッキ味のお菓子、これ
あるある
結構甘辛い感じがして最初は甘いんですけど、うん、後からピリッてする、結構美味しいですよね。
それ食べたことあります。
うん、
まあ本当にね甘辛いトッポッキの味がして、うん、結構美味しいですけどね、
うん、美味しいですよね。
ちょっと辛いですよ。
うん、うん、そう、私もこれ好きです、うん、
苦手ですけど、
うん、え、なんだ
辛いものは
そうなんですね。
辛いものは個人的にね、
うん、
まあ、今そう、先ほど孫さんが言ったチョコパイっていうのもすごいあの人気ありますし、
はい、
あとあの米とか、うん、そういう穀物から作った、うん、 作ったものにまた水飴をかけた伝統のお菓子が、まあ、韓国の昔からあった伝統のお菓子で、それをもうちょっと気軽に食べれるように再現したものとか、まあ、スーパーに普通に売ってますよね。あとチョコパイとか、そのチョコパイ韓国ならではのあれだとしたら、マシュマロじゃなくてお餅が間に挟まってるものとか、
うん、それもこの間食べました。
そう
です、うん、超美味しいですよね。
まだ最近ではね、健康で強くなって、まあ、健康の強く気にしてる人が多いじゃないですか、
うん、健康志向が強いですよね、うん、
だから油で揚げていないもの、あと素材が野菜でできているお菓子などもたくさん販売されてますよ、
うん、あ、そうなんですね、
まあ、日本でもそうなんですけどね、
そうですね、日本の健康もそういう風な感じですもんね、
あのカロリーを抑えたものとかね、
そうですね、うん、ちなみにお二人が子供の頃好きだった韓国のお菓子っていうとどんなお菓子ですか？
私はさっきも言っちゃったんですけど、うん、うち時は種類があんまりなかったんですよ。だから選択肢があんまりなくて、まあ、でも私ちょっと、まあ、20歳頃になった時にハマったのは、うん、やっぱりエースです。
エースってどんなんでしたっけ？
クレカみたいなちょっと牛乳の味がするんですけど、うん、これ食べ方があるんです。
バター味でした、
バター味、うん、だけどこれはどうやって食べるのが一番美味しいかというと、牛乳を、はい、口に少し入れます。
先に牛乳
と一スプーンぐらい、はいはい、それでここ先っぽからチャクチャクして食べていくと、これがクレカがちょっと飲みづらいじゃないですか。それが牛乳に混ぜてすごい飲みやすくなるし、口の中が全部もう牛乳です。牛乳とバターバだっけ。
そうなんです、うまく口の中でミックスするんですね。
世界がもうミルクになります。
世界がミルク。
俺はめちゃくちゃ今でもやってますよ、たまに、エースを買って牛乳を買って、
うん、牛乳先に一口飲んで、うん、
これがね、お菓子が先食べて牛乳飲むといまいちなんですよ。
パサパサ感があるのか、
ね、そう、牛乳を先に入れてやるとすごい、これ私すごい研究してたんですけど、めちゃくちゃうまいですよ。
そうなんですね、皆さん、
皆さんもしできたらちょっとやってみてください。これすごい美味しいですよ。
孫さんの研究成果をね。ケイトさんどうですか？
あ、僕はですね、ヤッコア好きです。薬菓子って書いてある、ね、これやっぱり何か年中行事がある時じゃないと食べることはなかったんですよね、まず。
結構おいしいね。
うん、で親戚の家に集まって、みんなつまみ食いとかするじゃないですか、はい、料理してる時、うん、で子供の時って、まあ、あんまり脂っこいのは僕そんな好きじゃなく、うん、好きだったんですけど、うん、その料理は
どっち
好きだ、好きでした、すごい好きでした。
すごい好きでしょ。
みんな料理してる時おかず手をつけるってすごい失礼な感じがしたんですね、うん、でもお菓子はいいっていうなんか子供ながらの考えで、うんうん、その時置いてある必ず置いてあるお菓子といえばヤッコアだったので、
あ、確かね、
で大人はあんまり食べなかったんですよね。
そうそう、食べない。
だからそれを
あれですよね、なんか菊の形みたいにしたものとか、ね、蜂蜜と、はい、
シナモンとか、
シナモンとか、
なんかしっとりした、は
い、ちょっと固めのしっとりした感じでね、
はいはい、まあ、水飴とかが入ってるとちょっと固めるんで、
うん、うんうん、あれが大好きだった、
ね、あれ好きでしたね。
あれやかもね、うん、外側がねちょっとカリッとした方が美味しいんだよ、中クワッとして、ね、
本当にスーパーで売っているものとすごい高級なものと全然
違う、
味が全然違うんですよね、
私コンビニで買ったことしかないです、はい、あ、じゃあちゃんとしたお店で買ったらもっと美味しいんですね、
は
い、
全然違うんですよ、びっくりしました。
皆さんそういうことですので、うん、ぜひ本場のやっかをね、はい、召し上がってみていただきたいと思います、
はい、南さんもどうだったの？
私はオガムジャ、
オガムジャって何？
美味しいですね。
あ、オガムジャ、
オガムジャ、
あんま知らない。
ジャガイモの味なんですけどね。
オガムジャってこと、オジャガイモってこと。
あ、そうです、う
ん、だと思います、多分タイトルが。
美味しいです、ね、
そのままだ、
ね、そう、ね、今日は韓国のお菓子についてお話ししてみましたけれども、韓国にペペロと、ね、ポッキーと日本と似ているようなお菓子も結構ありますけれども、ね、今お話があったように韓国ならではの味がするお菓子もあったりして面白いですね。今は日本でも韓国の食材を売っているお店とか、コンビニなどでも、ね、結構簡単にお菓子を買うことができますので、皆さんも機会があればいろいろと試してみてください。それでは続きましては孫のエンタメのコーナーです。
はい、今日は今の海外でも大きな話題を呼んでいる韓国アーティストを紹介します。 です、うん、多分皆さんも分かってるんじゃないかな、うん、そこで
海外で大きな話題、うん、日本で一躍ブームをね、あの K-POP は起こしましたけれども、今本当にもう日本を超えてアジアの国、さらに欧米までその人気が届いていますよね。
はい、その勢いで今年はあのビッグバンとビーストのワールドツアーも、知ったし、うん、しかしあの今日紹介するのはこれらの、K-POP とは一味違う K-POP です。
一味違う K-POP と言いますと、孫さん
二味違うかもしれない。
二味違う、
ちょっと、うん、あの一味だったらちょっと足りない、
足りない感じ
あの1977年、はい、77年生まれて今年34歳、うん、決して若くない年で、見た目は少し小太り男性ですけど今アジアを超えてまあね、欧米ね、ところでまあ中心的に人気を呼んでいる PS、
あ、びっくりした、
P じゃないですよPSY ですよ、うん、PSY です、
PSY でサイさん、
サイです。
うーん、確かにね、本当に今ものすごい人気になっているようなんですけれども、うん、あの今孫さん の、 あの、うん、簡単にプロフィールをおっしゃってくださったんですけど、それを聞いてるとやっぱりその K-POP とは一味二味、うんうん、違うなという感じがしますよね。でもなんで彼は欧米でも話題になるような感じになっていったんですか？
ねえ、それは私も、ね、研究しなきゃいけなかったんですけど、まあ、それはあの、まあ、サイ、ね、PSY の韓国の新曲江南スタイルのミュージックビデオが YouTube にアップされたことから始まります、うん、まあ、この曲は曲自体にリズムは中毒性があるだけではなく、特徴 の、 あの振り付け、
はいはい、
振り付けがまあ特徴と言えますね、うん、
あのその振り付けっていうのはあれですよね、あの馬に乗ってこう
なんか、うん、ケータブできそうなんだよね。
そうですかね、
も
う
なんかケータブ何でもできそう。
研究してみます、うん、あれですね、マイチューンですね、
マイチューン、うん、そう、その通りですよ、うん、マルチュン、
マルチュンっていうのは、うん、あのマルが馬で、
そう、馬
チュンが踊りだからマルチュンって、
ね、そう、馬を乗ったみたいな感じで、うん、こう動きれば、ま、それがマルチュンです、うん、だからそう、ダンスができない時はそう、馬乗った感じでこうやればいいです
なるほど、はい、
そう、今すごいうまかったですよ、
こんな感じ
で見せたかったですもう南さんうまい
と思う、皆さんにお見せしたいところ
です、うん、その通りです、
はい、
まあ、その振り付けに歌詞の内容もあのコミカルに表現したミュージックビデオを YouTube で世界、ね、各国に人々が、ね、パロディ作品をアップするようになりました、まあ、例えばシカゴに住んでいる人はシカゴスタイルシンガポールの人はシンガポールスタイル、
うん、
を作り、それぞれ個性あふれる、まあ、パロディを、うん、作品が登場したことで、まあ、話題を呼ぶようになったんですけれども、まあ、私たちは作ったら、ね、
四
ツ谷スタイルになるんですよ。四ツ谷スタイルって、うん、四ツ谷スタイル。
この前とか撮影してね。
うん、
そうすれば、あの、こっちも、ラジオスタッフも文化スタイル作るよ。
いいですね。
韓国文化スタイル。
いいじゃないですか。
どんなダンスになるかをちょっと見たいんだけど、
ね。YouTube でアップしましょう。
YouTube でアップしようか。じゃあ、文化スタイルと四ツ谷スタイルで。
どっちが、ね。
どっちが勝つか。
上なのか。
そうそう。
まあ、今 YouTube の話が出たんですが、その YouTube の影響力って本当にね、すごいなって改めて感じますよね。
本当ですね。
うん。もう本当に韓国中心に最初は人気があったのが、うん、アジアへ、そして世界へってもう進出していったんですが、本当に一気に今はまた欧米とかですごい人気があるんですよね。
ね、うん、世界に広がるんですもんね。うん、
はい。まさにあの YouTube の力こそが江南スタイルの成功を火付け役になったんです。
うん、
しかしあの江南スタイルの人気はここで止まりませんでした、
うん、
まあ、ジャスティン・ピーバーのマネジメントの会社が PSY に注目して、
うん、
彼のアメリカ進出を手伝うことになったんです、
うん、
まあ、こうした大きなサポートがあって、まあ、PSY 今まで韓国とのアーティストも支援できなかったアメリカのラジオや朝と夜の看板番組に、まあ、次々と出演することになります、
うん、
まあ、その中である番組では歌手のプリトニー、皆さんプリティニーズピアスって知ったんですよね、
うん、
そのプリティニーが、うん、まさに江南スタイルの振り付けであるマルチューンを教える場面もあったんですよ、
うん、なんか、
う
ん、
そう
話題になってるっていう感じなんですね。
まあ、こうして、うん、あのこうしたアメリカでのプロモーションの結果、彼はほぼ韓国語の歌詞の曲でビルボードチャート2位 位を記録しますね。うん、まあ、これはすごいですよ。
本当にお話聞いてるとすごいですよね。
はい、まあ、でもこれビルボードチャート2位だったけど、これはアジアの国では2回目ですよね。うん、日本がさっき1位を取ったのであったんですよね。でこれでアジアの国としては2位としてもなるんですよ。すごくなりません？
そうですよね。でもお話聞いてるとやっぱり PSY サイさん の、うん、アメリカ進出の成功の背景には曲と振り付けの素晴らしさはもちろんあるんですけれども、うん、YouTube の力と現地のマネージメントのバックアップも大きな要因だったのかなという感じがしますよね。
はい、そうですね。まあ、これから海外進出を考える、まあ、後輩たち PSY さんは、うん、まあ、いい見本を見せてくれたと思うし、うん、これから海外進出するなら YouTube に頑張ろうっていう言いたくなりますね。
うん、そうですね。
はい、あとサイさんはまあ、面白い、もともと面白い人で、うん、あとアメリカで生活した経験があるので、
うん、
英語が結構喋れるんですよね。
うん、
でアメリカンギャグが通じるんですよ。だからそういうショーに出て、あ、人気があって、また面白いっていうことが話題になったりっていう、
そういうところでも受けてるんですね。
そうですね。うん、まあ、ビルボードチャート2位を記録した直後は確かその、まあ、ありがとう感謝イベントみたいな感じで無料で、まあ、ライブを韓国でまた開催されましたよね。
はい、すごい人数が集まったんですよね。
う
ん、それって、はい、
そう、ソウル市の、ね、市長って知ってますよね。
はい、
前に広場にステージを作ってここまで成功できたのは全てファンの皆さんがいたからだということで、うん、無料ライブを行いました。はい、まあ、このライブはなんと皆さん8万人、もうソウルの市民が集まって全員でマルチューンを踊る光景を見られました。これ多分上手かったのは多分40代だと思います。確実に40代は上手かったんです。だって40代が20歳時にすごいやったんで多分。
こういうマルチューンっていうのは以前流行ったんですね。じゃあ、
はい、以前流行ったんですよ。だからそれがもう消えて、いきなりここでまだ再現する PSY。 ただ昔のこと大事にしなきゃダメだよ。
大事に
それをもう一回やった時こうやってなるんだよ。
まあ、そうですね、生かされるんです
ね。はい、ご自身ですね。
そう、うん、だからまあ、まあ、これ今回PS らしくはライブはね、YouTube からは生中継され、どの国からも楽しめるようにしたそうです。
うん、このステージの模様というかね、すごいライブにたくさん集まったっていうのを日本の情報番組でも紹介してたんですよ。うん、なんかいやすごいなと思って見てたんですけれども、うん、なんかこうミュージックビデオを見ながら一緒に踊ってみたくなりますよね。
そうですよね。
ならない？私だけそ
う。なんか四つ葉
スタイルです。四つ葉スタイルで、さっきうまかったので十分できると思いますよ。まあ、さらにあとケイト君が、まあ、手伝いが、まあ、すごいよくなる。
じゃあケイトさんと二人で踊ろうかな。
はい、私撮影しますよ。撮影だと言います。
ありがとう、そうさ。
スタッフも手伝いそうですね。
今日はですね、今世界を舞台に活躍中のアーティスト PSY サイさんを紹介しました。これから韓国でも日本でも多くのアーティストが彼のように大きな舞台で活躍してくれたらいいなと思います。それではここから韓国文化院のお知らせです。韓国文化院では韓国の文学を紹介するフォーラムを11月16日金曜日18時に開催します。フォーラムでは欧米でもベストセラーとなるなど人気を博し、日本でも注目を集めている母をお願いの著者である韓国の代表的な作家シン・ギョンスクさんと NHK ラジオハングル講座で注目された楽器たちの図書館の作家キム・ジョンヒョクさん、そしてカオスの娘ヒガン先生などの作品で知られる作家島田雅彦さんを迎えて、奥深い韓国文学の紹介や日韓作家の対談を行います。お申し込みは11月6日までです。多くの皆さんのご応募お待ちしています。詳細は韓国文化院ホームページをご覧ください。今日もエンディングの時間になりました。
はい、あ、まあ、まあ、年末年始も近くなるから、うん、まあ、今年もあっという間に終わることになると思うんですけど、
本当ですね、なんか年末が近づくとやたらと忙しくなってきます。うん、なんか慌ただしいというか ね、
そうですね、まあ、やりきれてなかったことがこう浮かぶのかなって感じで、うん、だからもう一生懸命やるしかないんですけど、うん、で1月にああこれやらなかったな後悔するってまだ行くんじゃないかと思うけど、う
ん、ね、本当に皆さんお忙しくなりますけれども、うん、体に気をつけてね、うん、 この年末までを過ごしたいと思います。番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院からプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん、来週もどうぞお楽しみに。
안녕히계세요。